新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この放送は株式会社ハッシュハブと株式会社フィナンシェの提供でお送りします。ハッシュハブは2018年4月に設立されたブロックチェーン総合企業です。国内最高利率の貸し暗号資産サービスハッシュハブレンディングや法人個人向けに暗号資産やブロックチェーンに関するレポートを毎月20本以上提供するハッシュハブリサーチ、そして国内企業をクライアントにしたブロックチェーン関連の開発支援などを行っています。そして現在ハッシュハブではエンジニア、リサーチャー、経営幹部候補など様々なポジションを募集しています。ご興味ある方は採用サイトをぜひご覧ください。URL は https://recruit.tokyo/recruit.hashhub.tokyo/ です。フィナンシェはブロックチェーン技術を利用した新しいクラウドファンディング。まずお気に入りのスポーツチームや選手のトークンをご購入いただくことでその活動を支援することができます。そしてご購入いただいたトークンはチームのグッズデザインやテーマソングを決めるなどの投票への参加やトークン保有者限定の特典への応募ができるなど今までにない参加体験を味わうことができます。ただいま J リーグ所属チームをはじめとしたサッカー、野球、バスケ、アイスホッケーなど新しいチームが続々とアプリ内で登場中。フィナンシェは iOS と Android のスマートフォンアプリで展開中です。 iPhone や iPad をお使いの方は App Store、Android をお使いの方は Google Play にてカタカナでフィナンシェと検索してください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は7月の21日水曜日です。今日のニュース行きましょう。青い空、バイナンス NFT で初動アートをオークション販売、7月22日から。暗号資産取引所 FTX がソフトバンクらから約1000億円調達、企業価値は約2兆円へ。欧州委員会が暗号資産の移転にファトフのトラベルルールを適用する法案を提出。マーケットプレイスのオープンシー、アンドリーセン・ホロイッツやショッピファイ創業者らから約110億円調達しユニコーン企業へ。サークル、アメリカドルステーブルコイン USDC の準備資産開示、監査法人が証明業務実施。コンコーディウムが開発者助成金プログラム発表。マスターカードが暗号資産支払い簡略化テスト、サークルやパクソスと協力。フィデリティが機関投資家によるデジタル資産への投資に関するレポートを公開。エンジン、SDGs 推進の国連グローバルコンパクトに参加。カルラがクラーケンに上場。韓国 CBDC パイロットプログラムにカカオ子会社。今夜、イーロン・マスク、ジャック・ドーシー、キャシー・ウッドらがイベントザ・ビーワールドに登壇。卓球プロチーム琉球アスティーダがフィナンシェでクラブトークン発行。三菱商事ファッションがトレードワルツをトライアル利用、アパレル業界初。クリプトゲームスの NFT スタジオ、二次流通機能を追加。速報フィナンシェ。一つ目のニュースは、青い空、バイナンス NFT で7月22日より NFT アートオークション販売というニュースです。アジア圏で人気のタレント歌手の青い空氏の自身初となる NFT プロジェクト、空青いファースト NFT が7月21日に明らかになりました。この NFT プロジェクトの技術サポートをするクリプトゲームス株式会社のリリースにて発表がされました。青い空氏は NFT を通じ国境を越えた挑戦をテーマとし制作、そして企画監修には、忽那美和、ロジン美術学院教授、企画協力に堂々文化株式会社を迎え、大きなキャンバスに書道アートを制作、その書道制作風景を収めた映像作品が NFT アートとして販売されます。これらの NFT 作品はバイナンス NFT で全3段に分けて販売され、第1弾となる空は2021年7月22日からオークションが開始されるということです。なお、オークション開始価格は1万 BUSD となります。なお、この NFT に関して公式サイトの規約やリリースには、日本国内居住者へは販売しておりませんと記載がされています。今回の販売を記念した NFT アーティストとのコラボレーション NFT 作品やスナップコレクション NFT が販売されるとのことです。 具体的には初回販売として空青いファースト NFT ムービー、第2弾販売として日本のクリプトアーティストとのコラボ NFT、 そして第3弾として追加の青い氏のアート作品が販売される予定です。なお公式サイトでは数量限定レギュラーセールとして青い氏のスナップ写真をベースにしたスナップコレクションも7月22日より販売されることが公開されています。新しい経済は青い空氏の NFT アート制作現場に潜入取材を行い、アート制作後の青い氏と企画監修の忽那美和魯迅美術学院教授にインタビューを実施いたしました。ぜひこちらも合わせてご覧ください。
続いてはニュースいきます。暗号資産取引所 FTX がシリーズ B ラウンドで約1000億円の株式での資金調達を行ったことを7月20日に明らかにしたというニュースです。 FTX の CEO であるサム・バンクマンフリード氏がツイートしたことで明らかになりました。また FTX は企業評価額約2兆円で調達を行いました。そしてこの資金調達は投資銀行を仲介者とせず、ベンチャーキャピタルのパラダイム、リビット、BTIG と直接連携して取引を成立させたとのことです。このラウンドに参加した投資家はソフトバンク、コインベースベンチャーズ、パラダイム、セコイアキャピタル、リビットキャピタル、サードポイント、ライトスピードベンチャーパートナーズ、シノグローバルキャピタル、マルチコインキャピタル、ポール・チューダー・ジョーンズ・ファミリー、バン・エック、サークル、イズ・エングレーダー、アラン・ホワードなど計60以上とのことです。FTX CEO のサム・バンクマンフリード氏はメディアブロックの取材に対して、最終的にこの状況にかなり興奮しています。クリプトネイティブではない投資家たちに会社のビジョンを説明するのには時間がかかりました。しかしビジネスモデルはとてもシンプルですと答えています。またメディアフォーブスによれば、暗号資産取引所バイナンスの CEO である CG 氏は2019年に投資した FTX の株式をすべて売却したとのことです。そのことに対して CG 氏は FTX の驚異的な成長を目の当たりにし非常に満足していますが、完全に株式を売却しました。今回の株式の売却は通常の投資サイクルの一環であり、良好な条件で完了したと説明しています。私たちはまだ友人ですが、もう資本関係はありませんとフォーブスに説明しています。そしてサム・バンクマン・フリード氏はフォーブスの取材に対して、株式公開については私たちが積極的に考えていくことであり、具体的にどのような結末になるかは分かりません。ですから私たちがやりたいのは、その気になれば公開できる状態にすることであり、その準備はできています。株式公開の必要性について、時を告げるための時計は存在していませんと答えています。続いてのニュースいきます。EU の政策執行機関である欧州委員会が暗号資産の移転に伴う情報共有ルール、トラベルルールを適用するための法案を7月20日に提出したというニュースです。トラベルルールとは、マネーロンダリング及びテロ資金共栄の対策を目的として、金融活動作業部会 FATF が定めた顧客情報の共有に関するルールです。トラベルルールによると、顧客によって一定額以上の資金が送信される場合、受信側と送信側の暗号資産プロバイダーはその顧客に関する情報を共有しなければなりません。プレスリリースによると、この法案の目的は疑わしい取引や活動の検出を改善し、犯罪者が金融システムを利用して不正な収益を洗浄したり、テロ活動の資金を調達したりするための抜け道を塞ぐこととされています。この法案が可決された場合、1000ユーロを超える送金について暗号資産プロバイダーは顧客の名前、アカウント ID、 住所、生年月日などの詳細な情報を受信側のプロバイダーと共有しなければならなくなります。さらに匿名のマネーロンダリングにつながる匿名の暗号資産ウォレットの提供も禁止されるとのことです。この法案の懸念事項としては、暗号資産業者の技術的コストの増加が挙げられています。暗号資産業者プロバイダー間での安全な情報共有の仕組みが整っていないため、資金に余裕のあるプロバイダーしかトラベルルールに対応できず、小規模なプロバイダーが市場から排除される可能性があるとのことです。この法案は今後欧州議会と欧州連合理事会で審議され、法律化されるかどうかが決まります。続いてはニュースいきます。NFT マーケットプレイスのオープンシーがアンドリーセン・フォロウィッツが主導するシリーズ B ラウンドで約110億円を調達したことを7月20日に発表したというニュースです。この資金調達により、オープンシーの企業価値は約1600億円となり、ユニコーン企業になりました。アンドリーセン・フォロウィッツをリードとし、参加した投資家はヘッジファンドのコーチュー、イベントブライト会長のマイケル・オーヴィッツ、ケビン・ハッツ、フィグマ CEO のダイラン・フィールド、NBA 選手のケビン・デュラント、俳優のアストン・カッチャー、ショッピファイ CEO のタビ・ルクテなどです。なおリリースでは、今後のオープンシーの動向について、オープンシーの当面のミッションは NFT のための最良のマーケットプレイスを構築することであり、今日最大かつ最も強力な NFT マーケットプレイスであり続けていることを誇りに思っています。しかし私たちのより広範なミッションは、あらゆる種類のデジタルアセットを真に所有可能で自由に交換可能な形に変換することを可能にするシステムと標準の構築を支援することです。言い換えれば、オープンシーのより広範なミッションは、インターネットを情報伝達マシンから価値伝達マシンに変えることですと説明されています。 続いてはニュースいきます。サークルが発行するアメリカドルステーブルコイン USDC が同等のアメリカドル準備資産に基づき発行されていることが7月20日に明らかになったというニュースです。サークルが監査法人グラントンソンの発行した報告書を公開しました。グラントンソンは証明業務を通じてサークルの USDC が同等のアメリカドル準備資産に基づき発行しているという合理的な保証を5月28日に与えていたとのことです。具体的にグラントンソンは2021年5月28日付の添付の準備資産報告書の準備資産情報は全ての重要な点において正しく記載されていますと報告書にて意見を表明しています。USDC の準備金の 61% は現金または現金同等物で構成されており、準備金合計は約 2.4 兆円となっています。また USDC 流通総額も約 2.4 兆円と報告されており、十分な準備金残高のもと USDC が流通していることとなります。 USDC の準備金の内訳は次の通りです。現金と現金同等物 61%、 譲渡性預金 13%、 アメリカ国債 12%、無担保約束手形 9%、 社債 5%、 アメリカ地方債とアメリカエージェンシー証券 0.2%。 2021年5月28日時点での USDC の総流通量は約220億 USDC で、総流通額は約2兆4000万円です。総流通量に関して USDC が発行されたブロックチェーン上の総 USDC 供給量から許可されているが、発行されていない USDC 及び承認したパブリックブロックチェーン上で報告された報告日時点でのブラックリストに登録されている USDC の残高を差し引いたものとのことです。ただグラントンソンは規制の不確実性が存在する旨をレポートの中期にて示しており、州または連邦レベルでの立法及び規制の変更または措置により暗号資産の使用、移転、交換及び価値が変更または影響を受ける可能性があるとのことです。続いてはニュースいきます。スイスの通貨拠点のコンコーディウムがグローバルな開発者を対象とした助成金プログラム、フリー&オープングランツプログラムを7月20日に発表したというニュースです。プログラムでは開発者へ最大約220万円、フォローアップ助成金として約820万円を提供されます。このプログラムはコンコーディウムやラスト言語のエコシステムに貢献したいと考えている開発者や技術プロジェクトを対象としています。また助成金は GitHub 上で透明性を持って追跡され、ユーロ、アメリカドル、コンコーディウムの暗号資産である GTU で支給されるとのことです。コンコーディウム CTO のトーヴェン・フライズ・ベデル選手はリリースで次のようにコメントしています。良い価格は全ての共同作業です。オープンで分散型のプロジェクトであるコンコーディウムのビジョンは開発者や科学コミュニティに還元するという互恵主義に基づいています。まずオーフス大学にコンコーディウムブロックチェーンリサーチセンターを設立し、次に DevX イニシアティブを発表しました。そして今回の助成プログラムではブロックチェーンとテクノロジー全般の背後にある科学と開発をサポートし強化していきます。また必要性は緊急です。なぜなら行動を起こさなければ技術の広範な採用を遅らせるリスクがあり、企業や消費者がブロックチェーンや暗号資産が提供する可能性の恩恵を受けられなくなるからです。続いてのニュースいきます。アメリカマスターカードが暗号資産払いをより簡単にするカードプログラムのテストを実施することを7月20日に発表したというニュースです。マスターカードによると、このテストは USDC の発行を行うサークルやブロックチェーンのインフラを提供するパクソスなどと協力して進められており、暗号資産ウォレットや取引所が暗号資産を法定通貨に交換する作業を簡易化することを目的としているとのことです。従来暗号資産による支払いを受け入れる場合、暗号資産の決済業者は暗号資産を法定通貨に交換してからマスターカードなどのネットワークで決済する必要があり、この作業が決済業者にとっての負担となっていたとのことです。そこでマスターカードがサークルなどと提携し、暗号資産と法定通貨の間にステーブルコインを仲介させることにより、この課題を解決することが可能になるとのことです。マスターカードのデジタルアセット担当のラジ・ダモダラン氏は、現在全ての暗号資産業者が暗号資産を従来の法定通貨に変換するための基礎的なインフラを持っているわけではありませんが、私たちはそれを容易にします。パクソス、サークル、そして大きなデジタル資産コミュニティとの関わりを通じて、マスターカードは世界中の人々にいつどのように支払うかという選択肢を提供するという約束を実現することを目指しますと述べています。サークルの CEO であるジェレミー・アレール氏は、サークルとマスターカードの提携は USDC がインターネット上の決済とコマースにおける役割をどのように拡大しているかを強調すると同時に、デジタル通貨決済システムと大規模で確立された決済ネットワークとの間に重要な架け橋を築きますとプレスリリースで述べています。続いてのニュースいきます。 フィデリティデジタルアセットが機関投資家によるデジタル資産への投資に関する調査結果を7月20日に報告したというニュースです。この調査によると機関投資家の 71% が将来的なデジタル資産への投資を計画しており、またデジタル資産に関心のある機関投資家のうち 90% 以上が2026年までに投資を行うと予想されるとのことです。さらに現状の投資状況の分析によると、現在世界で半数以上の機関投資家がデジタル資産に投資しており、欧米では保有率が上昇し続けているとのことです。またデジタル資産の魅力については潜在的な価格上昇の可能性の高さや他の資産との相関の低さなどが挙げられたとのことです。これらの調査結果から総じて機関投資家によるデジタル資産への投資は今後拡大すると予想されるとのことです。さらに機関投資家によるデジタル資産への投資が拡大するにつれて電子取引や市場分析ツールなどを提供するカストディアンに対する需要が増すと予想されるとのことです。フィデリティデジタルアセットの CEO であるトム・チェソップ氏はデジタル資産への関心と採用の増加はデジタル資産のエコシステムが洗練され制度化されつつあることを反映しています。パンデミックとそれに対応する財政金融措置は多くの機関投資家が投資テーマを明確にしそれを運用するきっかけとなっていますと述べています。なおこのアンケート調査は2020年12月2日から2021年4月2日にかけてアメリカ408名欧州393名アジア299名の機関投資家1100名に対して行われたものとのことです。
続いてのニュースいきます。 NFT 特化型ブロックチェーンプラットフォームを開発するエンジンが国連グローバルコンパクト UNGC に参加することを7月21日に発表しました。なおエンジンは UNGC に上級会員となるパーティーシパントとして参加するとのことで NFT 関連企業としては初めての事例となるようです。UNGC は国連の持続可能な開発目標 SDGs 達成に向けて企業を支援することを目的として設立された組織です。UNGC のメンバーになるためには人権、環境、労働などの分野で指針となる UNGC の10原則に沿った持続可能性と平等性への厳格な取り組みが求められるということです。リリースによるとエンジンでは環境に配慮したジャンプネットブロックチェーンを開発し NFT のネットワークとして最も利用されているイーサリアム利用時との比較で電力使用量を 99.99% 削減しているといいます。また持続可能な NFT への取り組みをさらに進めるためエンジンはジャンプネットをカーボンネガティブに炭素排出量より相殺量が上回る仕組みカーボンネガティブにしポルカドット上の POS パラチェーンであるインフィニティの開発を進めているということです。またエンジンは暗号資産業界の 100% 再生可能エネルギー化を目指す民間セクター主導のイニシアチブクリプトクライメートアコード暗号資産機構協定に参加しており、これらの取り組みが環境に優しい技術の開発と普及に焦点を当てた UNGC の原則9を直接サポートすると説明しています。さらにエンジンは国連のミッションである持続可能性と平等性を実現するために NFT を活用する新しい方法を模索するとしています。 NFT が気候変動対策のために炭素削減事業を行う企業の財務及び収益化のバックボーンとなる可能性があるとし、また NFT 市場への自由なアクセスが国家間の機会の不平等を解消し世界中のクリエイターと NFT ユーザーが対等の立場となることで世界的な貧富の格差を是正することにもつながると説明をしています。続いてのニュースいきます。アメリカサンフランシスコ拠点の暗号資産取引所クラーケンが暗号資産カルラの上場を7月20日に発表しました。カルラはポルカドットの実験用ネットワークである草間ネットワークのための DeFi ハブとステーブルコインプラットフォームです。現在順次行われている草間オークションでは最初に落札し草間のパラチェーンへの接続枠を獲得しています。カルラの取引開始は協定世界時で7月20日の15時半からの予定です。なお入出金はすでに可能となっています。取引は USD ユーロにて行え、クラーケン及びクラーケンプロにて取引が可能となります。取引の最低額は5カルラとのことです。なお、アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本の居住者はこの取引を利用できないということです。続いてのニュースいきます。韓国の中央銀行である韓国銀行が進めている中央銀行デジタル通貨 CBDC のパイロットプログラムに同国インターネット大手カカオの子会社であるグランド X が指名されたことを地元紙コリアヘラルドが7月20日に報じました。グランド X はカカオのブロックチェーンを開発する企業としてパブリックブロックチェーンであるクレイトンを運営しています。コリアヘラルドによるとパイロットプログラムは来月より開始するとのことで月末までには契約がスムーズに完了すると報じています。 このプロジェクトでは CBDC の基本機能である発行配布償還とオンラインとオフラインでの支払いに対応したアプリケーションの検証を行うといいます。なおプロジェクトの予算は 49.6 億ウォン、日本円にして約 4.7 億円ということです。韓国銀行は5月に CBDC の技術サプライヤーとして10ヶ月間のパートナーシップ契約を募集しており、今回の入札には LINE の子会社である LINE プラスや SK グループの IT 部門 SKC&C も参加していたということです。なおグランド X は今年4月に韓国における CBDC 推進のためにアメリカイーサリアム関連開発企業コンセンシスとの提携を行っていました。クレイトンは韓国銀行の CBDC プラットフォームに利用するプライベート版のクレイトンを開発し、同プラットフォームへの最適化を行うと発表していました。続いてのニュースいきます。日本時間7月22日午前3時よりテスラの CEO イーロン・マスク氏、ツイッターおよびスクエアの CEO であるジャック・ドーシー氏、投資運用会社アークインベストメントマネジメントの CEO であるキャシー・ウッド氏がオンラインカンファレンスに登壇します。この3名が登壇するオンラインカンファレンスザ・ビーワールドを主催するのは暗号資産業界のグローバルアライアンスクリプトカウンセルフォーイノベーション CCI です。この CCI は暗号の変革の可能性を示し、その利点を政策立案者、規制当局、世界中の人々に伝えることを使命とするとした同盟で、メンバーにはフィデリティ、コインベース、スクエア、VC のパラダイムが参加をしています。ザ・ビーワールドはアメリカ太平洋標準時間夏時間にて7月21日午前9時、日本時間では7月22日午前1時から5つのトラックにて複数のセッションが行われます。マスク氏、ドーシー氏、ウッド氏が登壇するトラック2、経済的エンパワーメントのためのツールとしてのビットコインは、スクエアクリプトの責任者であるスティーブ・リー氏のモデレートのもと、3人がライブパネルディスカッションを行うことになっています。記事に申し込みのリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひご覧ください。続いてのニュースいきます。ブロックチェーン技術を利用した次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェで、プロ卓球チーム琉球アスティーダのクラブトークンの発行と販売の開始が7月21日に発表されました。なおフィナンシェにおいて卓球チームのクラブトークンの発行は初の事例であり、上場企業運営のチームとしてもクラブトークン発行は初の取り組みとなるようです。琉球アスティーダは2018年秋に開幕した日本初のプロ卓球リーグ T リーグ所属の男子チームです。このチームの運営は今年3月に東京証券取引所の特定投資家向け株式市場東京プロメーカー TPM へ上場した琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社が行っています。同社は日本のプロスポーツ界では初となる株式上場を行った企業です。リリースによると、今回のクラブトークンの販売売上は主に琉球アスティーダのクラブ運営強化費用のほか、同チームが2021年内に本拠地沖縄で開催する予定のアスティーダフェス2021-2022のイベント企画運営費に利用する予定ということです。なおクラブトークン購入者については、クラブの投票企画への参加や参加型イベントへの招待、特典抽選、アスティーダフェスでの特別体験への応募などの権利が得られるということです。なお投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや、保有しているトークン数の割合によって抽選特典の当選確率が変動する仕組みとなっています。また一定のトークンを保有しているサポーターには限定の特典も提供されるということです。ファンディング実施期間については7月21日11時から9月4日23時59分までの予定となっています。続いてのニュースいきます。三菱商事ファッション株式会社が貿易情報連携プラットフォームトレードワルツをアパレル業界初のユーザーとしてトライアル利用開始をします。このプラットフォーム提供のトレードワルツ提供の株式会社トレードワルツが7月21日に発表しました。トレードワルツはブロックチェーンを活用したプラットフォームで、プロジェクト貿易業務に関する書類を電子データで一元的に管理でき、同一プラットフォーム上で各種文書を業界関係者の間で電子的に共有編集作業を可能とするといいます。今回のトライアルでは、三菱商事ファッションが未だ紙でやり取りしている貿易書類を電子化した場合の効果検証を実施するということです。これにより貿易実務者のテレワークが可能となり、コスト削減や業務の効率化が期待されるということです。リリースによると、これまで行った実証実験では、従来と比べた貿易業務にかかる時間を約4割から6割削減することが確認できているということです。なおトレードワルツは、船荷証券の電子化が盛り込まれている規制改革実施計画が2021年6月18日に閣議決定されていることから、本格的な貿易業務電子化に向けた検討を進めていくとしています。 続いてのニュースいきます。ブロックチェーンゲーム NFT サービス開発のクリプトゲームス株式会社が同社提供の NFT マーケットプレイス NFT スタジオにおいて二次流通機能の実装を7月21日に発表しました。 NFT スタジオはイラスト作品を NFT アートとしてブロックチェーン上に発行し販売を行えるサービスです。高騰するトランザクション手数料の解決策としてマティックネットワーク社が提供する L2 ソリューションポリゴンマティックネットワークを採用しています。なお NFT スタジオでは3月のリリース以降5月にはクリエイター数が1000人を突破したということです。今回同サービスに二次流通機能を実装することでユーザー同士の売買を通じて永続的にクリエイターにロイヤリティが還元されるようになったということです。またこの二次流通機能では NFT の出品時、キャンセル時、または金額の変更時にガス代などの手数料がかからない仕様となっており、出品者に負担なく二次流通を行いやすい仕組みとなっているということです。速報フィナンシェ、新しいクラウドファンディングフィナンシェ、こちらはそんなフィナンシェに関する新着情報をいち早くお届けするコーナーです。ブロックチェーン技術を利用した NFT 事業やクラウドファンディング 2.0 フィナンシェで公開されているプロジェクト、映画、人、制作 PR プロジェクトとダンスグループガンミディレクターのソータが主催する DIY プロジェクトダンス is yours にて追加トークンの販売が実施されます。映画人制作 PR プロジェクトは監督山口龍太郎氏の短編映画人の制作と PR 支援を目的としたプロジェクトです。映画の配給会社も決定し、2022年夏の一般上映や動画プラットフォームでの配信を予定しています。そして DIY プロジェクトダンス is yours は海外でも活躍中の日本のダンスグループガンミを率いるダンスクリエイターソータ氏のダンスを軸としたマルチエンターテインメントを作るプロジェクトです。追加トークンの販売期間は両プロジェクトともに7月21日水曜日15時から8月12日木曜日14時59分にて実施予定です。また今回より追加トークンの販売方法が新しくなっています。トークンの販売価格を固定額に変更、販売メニュー購入時に配布されるトークン数の明確化、より分かりやすい販売形式に改善を行いました。ぜひトークンご購入いただければと思います。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日も新たに2つコンテンツ出させていただいております。1つ目はコネクティビーです。今回の動画ではステークテクノロジーズの渡辺聡太氏をゲストにお迎えし、日本と海外の仮想通貨業界のギャップや日本でパブリックブロックチェーンプロジェクトを行う上でのハードル、 DAO の課題、そして自身から見た日本の未来についてなどを語っていただいております。日本初の仮想通貨プロジェクト創業者に聞く日本への思い、ゲストステークテクノロジーズ渡辺聡太氏、こちらの動画は記事から確認できるようになっておりますので、ぜひご覧ください。そして2つ目は本日のトップニュースとしてお伝えさせていただいた青井空さんの NFT 販売について、新しい経済が独占取材を行った記事となっています。こちらの記事ではアート作品を作り上げた直後の青井空さん本人と、今回のアートの企画監修を務めた忽那美和ロジン美術学院教授に作品に込めた思いについて語っていただいております。こちらも新しい経済のトップから確認できるようになっておりますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースやコンテンツ記事などはサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。